どうも、はじめまして、粕谷浩二です。僕、アルビノという体質を持ってまして、28年間、髪が真っ白い、肌も真っ白いっていう人生を歩んできました。これからね、このブログ上とかでも写真を上げたりとかしながら、プロジェクトワンサイズでも画像ギャラリーで自分の写真を出したり、プロフィールで自分の紹介をしたり、ブログを書いたりやってまいりますので、どうぞ、粕谷浩二という名前だけでも覚えて帰ってくださいね。営業回りみたいになっちゃった。そんなわけでね、僕が、まあ、アルビノっていう人生を生まれながらに背負って歩んできたということもあり、結構インタビューをされたりとかすることが多いんですよ。でね、最近覚えたの。新しい言葉。インタビューをする人のことを、インタビュアーって言うじゃないですか。うんうんうん、インタビュアーに対するインタビューを受ける人、
非インタビュー者、
そう、インタビューを受ける人のことをインタビューイーって言うんだよね。
へー。
あのインタビュアーはインタビュー ER、 インタビューする人っていうのに対して、うん、インタビュー EE っていうアルファベット表記でインタビュー EE でインタビューイーって言うんだって、っていうのを最近ね、まあ、インタビューをされることも何回か繰り返しながら覚えた新しい言葉だったんですけど、発音がいまいちわからない。僕のこの言い方だと面白くしかならないんだけど、インタビューイーっていう言葉を覚えたよっていう話から、今回のトークテーマ、インタビューでお送りしたいと思います。それでは、今回もこの人をゲストにお迎えしてお送りします。第1回目の配信、緊張してますけど、参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤正人。
どうも、改めまして、はじめまして、アルビノエンターテイナーの粕谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。そして、
どうもはじめまして、今回もゲストでこれからもゲストで、承知されるであろう中澤正人です。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人を毎回ゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
ライフログね。
まあそういったわけでね、初回なんで、
はい、
いろいろ説明しなきゃいけないのかなって思うんですけど、
はいはい、
説明に関しては全然考えてないんです。本当に今回のトークテーマに関してしか考えてなくて、何を説明しといたらいいのかな。
ひとまずこれまでの経緯、そしてこれからみたいな感じなんでしょうかね。
そうですね、これまでの経緯に関しては、うん、一応ブログに書いておいたんで。
あ、ブログ、
ブログ見ておいてください。
は
い、
新しくなったやつですね。
はい、粕谷浩二のゲスト中澤正人っていうブログタイトルでブログ公開してるんで、そっちをちゃんと見てもらえる、分かりやすいかなって思います。
なるほど。
なので今までやってきた番組が一回終わりまして、新番組として今回から始まりました。
はい、
なのでもう4年10ヶ月もね、前の番組を始めてから経ってるわけで、
そうですね、
そういった意味では初回どうやってやるっていうのを忘れちゃうっていう。
前どうしてたっけな。
前は今よりももっとガッチガチに緊張して、
確かに
台本に全てのセリフを書き出して、はい、台本を読むっていう形でやってました。まあ、あの緊張感とほぼ変わらない緊張感を今持ってますけど、
すごい緊張してます。
もうこんなに緊張、ね、このワンサイズポッドキャストでこんなに緊張するなんてっていうのすっげえ久しぶりだけど、でもまあそういったわけでね、今までやってきたこと終わって新しいことを始めたっていうわけなので、
はい、
今までと同じことを今までよりも新しく始めていくっていう、ちょっと複雑な気持ちで番組をお送りしてまいりたいと思います。
はい、
まあ、あとはおよい番組の雰囲気とか構成とか流れとか大体聞いていってもらえればわかるかなと思うんで。
まあそうですよね。
早速今回のトークテーマ、はい、インタビューについて話していくんですけど、
はい、
まあね、初回にそんなみんなからインタビューといえばなんていうお便りが来てるはずがないんです。
はずもなく、
うん、なので最初はね、僕が最近思ってることを本当に今まで通りつらつらと話していこうかなと思って、うんうん、インタビューっていうタイトルでトークテーマでやっていこうって決めたんですけど、うんうんうん、最近ね、まだただ始めただけで何も手つけてないんだけど、
うん、
インターネット上のサービスでザ・インタビューズっていうサービスがあるの。
あ、ありますね。はい、
であれがインターネット上に生まれたのは結構前なんだけど、
ええ、
最近みんなが結構使い始めてて、
そうですね、
普通の一般の人とかが
ああ、はい。
この、あなたに何を聞けばいいのって思うような一般の人とかも、そこにとりあえず登録しておく。
はいはいはい。ね。
ある一人が、インタビューイーとして、登録するわけですよ、まず。
はいはい。はい。
そうすると、
インタビューしてくださいっていう感じで。
そう。私、こういう人です。何か聞きたいことありますかみたいな感じで、まず登録するわけ。
はい。
そうすると、その、インターネット上のページを見た人が、この、その、インタビューイーに対して、インタビュアーとなって、どんな、出身はどこですかとか、簡単なところとかもね、
はいはいはい、
含めながら、休日は何をして過ごしてますかとか、初体験はいつですかとか、そういう、よくある雑誌のインタビューみたいなことを聞くわけですよ。はいはいはい、
うん、
そうすると、まあ、登録している本にインタビューイーは答えるわけじゃないですか。
なんでちょいちょいたどたどし
だって、インタビューイー、インタビュー、だって、インタビュー ER、EE なんだよ、
うん。
インタビューって W で終わってんだよ。
うん、
だから、すごい正確に発音しようとすれば、インタビューイーなんだよ。
インタビューイー。
インタビューイーだよ。うん、だからちょっとその発音の仕方が分かんないから
正確に発音しようとしてもたどたどしいのかはね。
だからインタビューイー、まあ発音しにくいよね。
インタビューイー。
インタビューイーって言っちゃうと多分発音しやすいんだけど。
インタビューイー。
結構ね、アルファベット表記を先に見ちゃうと、うん、インタビューイーのイメージがついちゃってるから。
確かにね。
インタビューイー。このインタビューイーの下りはいいんだよ、もう。
ウィーって。
なんでそこに引っかかったんだよ。
ウィーって言ってる時のアホそうな顔がね、すごい面白い。
みんなも言ってみて、インタビューイーって
。友達の前で、友達の顔見ながら言うといいよ。
だってインタビューイーの最後、イーの発音で終わるから、うん、にっこりした笑顔ができるよ、うん。
ちょっとね、ちょっと楽しい気持ちになるからね。
もう、写真を撮る時も、チーズじゃなくて、はい、インタビューイーって言ってくれれば、イーってみんななるから。
なるほどね。
だからそのインタビューイーの下りはいいんだって。
はい。
なんで終わらせてくんないの？
ごめんなさい。
メインパーソナリティ僕だから。
すいません。
ゲストでしょ、中澤さん。
すいません、すいません。
そんなね、自分で、番組を引っ掛け回してやろうとか、そんなことしなくていいから。
そういうつもりはないんです。
でね、
ただの思いつきです。
ザ・インタビューズっていう、まあ、ウェブサービスがあって、
はいはいはい、
それに登録したよっていう話なの。
はい、
その話だけなの、でも、
うん。
話したかったの。
僕も登録は一応、なんか、したんですけれども、
はいはいはい、
でもまだよく分かってないから、こう、設定とかも全然やってなくって、
うん、
で、まあまあまあ案の定インタビューまだいや来てんのか来てないのかも確認してないんだけど実は
でもそれもね、うん、あれがそのインタビュアーとインタビューイーの立場っていうのが結構明確なわけよ、
はいはい、
今までみたいにブログとか、
うん、
自分のプロフィール画面で、
うん、
自分が知らせたいことを知らせるっていう、
うん、
メッセージの送り出し方っていうのとは全然違うわけね、
はいはい、
でもちろん知らせたいことを知らせるに結果なるんだけど、
うん、
でも今まではみんながこういうことを知りたいんだろうなって思うことを自分でプロフィールにしていくわけじゃん。
確かに、
うん、それとは全然まずスタートのベクトルが違って、
うんうんうん、
みんなが知りたいことっていうのがまず来る、
うんうんうん、
それに対して自分が自分らしさをどう切り返していくかっていう表現になるんだよね。
なるほど。
それがね、すんごい面白くて、サービススタート当初は、本当に、誰がやんのって感じだったの。
確かに。
まあ、実際、ザ・インタビューズっていう企画自体はちゃんと真面目になってるから、これって著名人とか、まあ、いわゆる、有名人、芸能人たちがやって爆発するのかなっていうようなテイストだったわけよ。
まあまあ、そういうところだよね。
そう。みんなが、だって、質問したい人が登録、カスヤが、何かを聞きたいと思う対象がインタビューとして登録してない限りスタートしないウェブサービスなわけだから、
うんうんうん、
これどうすんだろうって思いながらでも企画自体面白そうだなって思って見てたら一般の人がね割とやっぱ質問されてみたいんだろうね。
ああ、なるほどね。
言ったら、ブログのコメントなんて、アメーバブログとかが出てくる前までは、つかなくて当然っていうちゃんと文化があったわけですよ。
確かに。
ブログを書くなんて、ハードル高いことを、一般閲覧者に強いるなバカっていう、ブログ業界ではあったわけ。コメントがいっぱいつくっていうのは、それなりに、その人に質問するとか、コメントを寄せる価値があって、それに、一般閲覧者が、自分を、まあ、ある種勇気を奮い立たせてね。
まあ、コメントとかもするよね。
そう、ブログ記事に対して、コメントをしようっていうスタートの文化だったから、そうそうそうコメントが10件、20件、100件、200件つくなんて、頭おかしいだろうって。
うんうん、
そもそもは。
うんうん、
まあ、そういう人は、だから特別な人で、
うん、
一般のブロガーがそんなにコメントつくはずないっていうスタートだったわけよ。
はいはい。
なのに、まあ、アメバブログとか、グリーとか、ソーシャル サービス、ソーシャルメディアと一緒になってきちゃって、うん、みんなが適当なことをコメントするようになっちゃったから、ぐちゃぐちゃになっちゃったでしょ。
まあ確かにそうですね。
うん。その中で、自分が発したものにコメントを取るっていう、うん、そういう流れとは全く逆の、みんなが本当に知りたいことのみに答えていくっていう、その形。
はいはい、
人物自体の価値っていうのが、多分、時代的にね、面白くなってきたんだろうね。
うんうんうん、
一般の人も、本当はさ、根掘り葉掘りなんて聞かれたくないじゃん。
まあね。うん、
そんな、インタビュー受けるなんて、超ドギマギするし、うん、言えないことを聞かれたらどうしようとか思うじゃん。
うんうん、
そんなことを思うはずだったんだけど、インターネット上で自分をアピールする、さらけ出すみたいなのがちゃんと時代的に定着してきて、
うんうん、
今は一般ユーザーがインタビューイとしてわざわざ表に立って、質問してくれどうぞっていう時代になったなっていうのが面白いなと思ってね。
なるほどね。
で、まあ、僕自身も結局自分でブログで最近思ってることとか、自分の考え、信念っていうのは常に出してるけど、それ以外にみんなが聞きたいことに関しては答えてみたいって思うので、うん、そのザ・インタビューズ、まだ本当に僕も中澤さんとほぼ一緒で、プロフィール作って、で、まあ質問が来てて、あー答えようって思ってる段階で止まってるんで、あれもね、まだ本当に手つけてないんですけど、それをもっと細かくやってってね、
はい、
言ったら僕らタレントだったりとか、まあ声優として名がある人になっていくことをちゃんと目指して頑張ってるわけじゃん、日々、
うん、
だからそういうので本当にザ・インタビューズでこの人が答えてたっていうことがそもそも価値になるような、
そうですね、
そういうことをこれからやっていきたいなと思って、うん、まあ、特に僕最初から文章を書くような人間なんで、
うん、
インタビューでどういう切り返しでどういう自己表現をするか、
うんうん、
当たり前のようなね、あの家族構成はみたいな話とかを聞かれたとしても、うん、そこからどんなことを答えるかで自分の表現をしようっていうのを、
なるほど、
結構考えてこれから面白いサービスとしていじくっていきたいなと思ってます。
はい、
というところが最近本当に登録して始めたばっかなんですけど、
うん、
気になってたんで今回のトークテーマになってます。
はい、なるほど。
このね、前半僕が喋るパートの締めくくり方が今までと変わっちゃったんで、
確かにそうですね、
この後の切り替え方とかも結構探りながら、まあ新番組なんでね、ゆっくりゆっくり落ち着いて作っていきたいなと思っておりますので、はい、皆さん改めまして、今回から始まりましたワンサイズポッドキャスト、笠谷浩二の
ゲスト中澤正人も、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
といったわけで、毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを配信しな、いってば、毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、笠谷浩二のゲスト中澤正人も、今回はトークテーマインタビューでお送りしています。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
中澤さんみたいに何にも考えないでいられればいいのに。
当たり前だよバカ。ポッドキャスト。
ポッドキャストっていう締めどういうことだよ。
トークテーマインタビューでお送りしておりますけど、
はい、
どうですか中澤さんも、やっぱそこそこインタビューとか受けたりすることはあったりするんですか。
あのついこの間、あの仕事の収録の後に、インタビューを受けてきまして、
ほうほうほうほう、
まあ、あの仕事を通しては初めてお受けしたんですけれども、
はい、
いやー、面白いですね。
インタビューイ
ー。インタビューイーになるのが。
ああ、はいはいはい。
あれ、でも変な話だけど、それまでインタビューをする人、インタビューされる人みたいな言い方をしてたんだよね。
うんうんうん、
インタビュアーみたいな。
まあ、聞き手、語り手みたいな形でね。うんうんうん、はい、
だから今、インタビューイーっていう言葉が、こう、定着、まあこれからもまたどんどんしていくんだろうけれども、うん、 してたら、なんかこうする人される人みたいな言い方もなくなるんだろうなみ
た
いな。
まあただね、うん、定着するかどうかわかんないよ。
わかんないけどね。
何せ響きが、響きがインタビューイーだから。
でもさ、こういう楽しい言葉をさ積極的に言いたくなるじゃん日本人。
だそうだね、うん。あの、僕がねこの言葉を知ったのは大学生が使ってたからなの。
ああそう
だ。大学生がゼミの企画とかで、はいはい、インタビューイーの方がっていう話し方をしてて、はい、インタビューイー、インタビューイーって思ってちょっと興味を持って調べたっていうのがスタートだったから。うん、まあ今のさ時代とかもさ、結局その曖昧な言葉とかも含めて言葉の使い方自体には結構意識するところがあるじゃん。
まあ確かに
英語もね、昔の昭和の日本よりは断然進化してきて、英語使うなら使うで本来の意味をちゃんと理解して使いたいみたいな時代が到来してるわけよ。
確かに。
だからそういった意味でインタビューっていうのを今の20代まあもしくは10代とかが使っていくことでこれからまあ広まるかもしれないけどね。
なるほどね、うん、でもひとまずインタビューの方って多分重複してるから日本語としては間違ってるよな言葉としては。
いや、
ま
あ、いいんじゃない、
いいか、はい、いいのか、インタビュアーの方って言っちゃうか、
はい、インタビュアーさん、うん、はい、語り手さんとか別にいいんで。
なるほどね。
それはともかくとし て、
それはともかくとして
インタビューになったわけだ。
はい、なりました、
はい。
いやー、やった仕事はこれですね、多分11月頭もしくは中頃ぐらいにお話できるんで、まだ詳しいことは言えないんですけども、はい、仕事で、自分が演じたキャラに対するインタビューを受けてきました。
それどうなんですかね、僕って多分その経験なかなかしないタイプなんですよ、はい。カスヤさんってどんな人っていうこと
は
よく聞かれるから、そこには随分答えると思うんだけど、自分の作品に関してとかキャラクターに関して聞かれるっていうのは結構特殊ですよね。
まあ、確かに特殊だけど、でもまあでも僕の場合なんか演じるときはあれです、やっぱりそのキャラクターを理解して自分の中で落とし込んでってなるんで、結構、うん、結構こう演じてみてどうでしたかとか、
はいはいはい、
役についてどう思いますかとか、役その役の例えば友達であったりとか仲間であったりとか、そういう関係者の話とかされても、うん、ああでもこいつだったらこういう風に言うかなみたいなことを思って、うん、結構ポロッと答えられちゃったりはしますね、
うんうん。
だからあんまり自分ってか下手したら自分がインタビューされるよりも楽。
ああ確かにね。
自分あなた何者ですかって言われるよりもすごい楽に話せる。
ああ確かにね。うん、中澤マストもはなかなか自分のこと話すの上手じゃないからね。
ね本当。
うん、わ、うん、かるわかる、うん。その方がいいような気がする。だからもう今後それで行った方がいいような気がする。作品に関してしかインタビュー受けませんみたいな。
ああの
中澤マストのパーソナリティに関しては謎。
パーソナリティを聞かれても多分あの点点点とかが多くなると思いますとかね。
どうでしょうね。カッコ笑いみたいな。なんだこの人って思う、
ね。でもあるかもしれないんだよな。
まあありえますよ。それこそあの超有名になっていけばなっていくほど、その人のパーソナリティよりはその人が今回やったことに随分と注目されるようになっていくと思うんで、うん、
でもできたらそうありたいし、うん、あのなんだろう、僕だけじゃなくてやっぱり自分が演じた役とか自分が関わった作品とかにやっぱりこうインタビューされてで興味を持ってもらえてっていうのがあるのが一番いいかなと思う。やっぱり、うん、あの 僕あって作品あって皆さんあってっていう関係図があるから、
うん、
どうせだったらこう作品を楽しんでもらえたら一番いいかな。
そうだね。だそこが結構中澤マストモと僕のある種感性の違いというか、
うんうんうん、
僕が作品としてどこに出るかっていうことを随分考えるから、やっぱり僕自身の本当人生そのものをどう演じていくかというか、うんうん、演出していくかっていうことにすごく執着してんだろうね。
あーなるほどね。
僕は本当にそれこそ作品に関して聞かれるのはもちろんいいんだけど、それより嬉しいのはカスヤさんが何を考えているか聞きたいって言われるのが嬉しい。あ
はいはいはいはいはい、はい、
だからそこがね感性の違いだよね、うん、別にどっちがいい悪いじゃない、
まあね、うん、
って思いましたよ。
何を考えてるのか聞きたいって言われるのが一番困る
ね。何も考えてないですみたいな。
何か考えてるけど何て言えばいいんだろうみたいな感じになるから、
そうですね、
うん、
だからそういった意味で今回始まりました、今回から始まりました笠谷浩二のゲスト中澤マストモはある種だよ、
はい、
厳密には違うよ、うん、でもある種 カズヤコウジがインタビューは、中澤マストモはインタビューとして、それぞれのポジションがあるよっていう話なわけですよ。
はいはい。
中澤マストモは全体的にね、答えるっていうところに専念してもらうっていう。
はい。
そしてカズヤコウジは聞き出すっていうところに専念してみる。
はいはいはい。
そういうところが、まあ、新番組として、少し僕らの内面的に切り替えたところなんで、
なるほど。
これからの番組を示唆するような感じでね、お伝えしておきましたよ。
はい。
これからどうなるか。
どうなるか。
わかりやない、わかりやないんだけど、
うん、さっきこう、僕をインタビューされるの苦手っつってたのに、はい、この番組続いていけるのか。
そう。でも中澤雅人が何かをやってれば、まあ、ね、耐えないってことが見えたわけじゃん、もう初回にして。
う
ん、
そうですね。
中澤雅人が何か仕事をしているんであれば、その仕事について僕が聞き出すっていうのは、全く問題ないわけだよね。
はい。
で、それこそこれからやっていく上で、中澤雅人は、作品について聞かれたら、作品の一番いいところとか、一番伝えたいところっていうのを、簡潔に僕に伝えるっていう練習になるわけだから、
はい。
ぜひこれからね、自分の、冒頭に、紹介文の中に言いましたけど、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露する番組として僕らがだんだんね、
はい、
それぞれのポジションを確立していく。そして、まあ、フリートークっていう大きな枠じゃないけど、僕は僕、中澤マストマン、中澤マストモの喋り方っていうのを構築して成長していくっていうのをどんどんこの番組で披露していきたいなと思っておりますよ、
はい、
なのでまあいつまでやるかわからない番組ではありますけど、末永くどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
と思います。じゃあこの後中澤さんで行こうか。
あ、はい。
はい。
ありがとうございました。さて今回もゲストに、私中澤雅人もお迎えして、お迎えしてって自分に対して言う言葉じゃねえの。
そこら辺はアドリブ
で。中澤雅人もがやってきてお送りしました。カセヤコウジのゲスト中澤雅人も、そろそろお別れの時間でございます。このポッドキャストは今後もですね、1日、11日、21日の月3回とトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
中澤さん、下読み足んなくね。うん、また、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回10月11日火曜日配信のメッセージテーマはインタビュー、またその次のメッセージテーマは小さい秋見つけたです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージを募集しています。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info です。次回のメッセージテーマインタビュー、その次のメッセージテーマ小さい秋見つけた、皆さんからのメッセージをお待ちしております。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からもメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info/ぜひ隅々までご覧ください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒マウス、お相手はまあ初回なんでね、ちゃんと自己紹介ということで、
はい、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
まあ初回なんでね、ちゃんと自己紹介、ゲスト声優中澤雅人でした。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。